ドバイ株投資徹底研究、世界マネーの流れに乗れ。お話はザ・スリービー代表取締役石田和康さんです。
皆さんこんにちは。ドバイ株徹底研究世界マネーの流れに乗れということで、私の方から、約1時間にわたってドバイ株のお話をさせていただきたいと思います。そういった昔はそうやってバカにされていたドバイの開発プロジェクトというのが今着々と実際に出来上がってまして、ドバイというのは株や不動産もちろん面白いんですけれども、そういった株や不動産以外にそういった夢を実現にさせるそのエンジンであるとか、あとはいろんなビジネスのチャンスであるとか、そういったところがそのドバイの最も大きな魅力となっていると思います。で、そういった魅力を感じて今世界中からいろんな企業が押し寄せていろんな可能性を持っているというのが今のドバイの流れなんですけれども、そういった急速に今成長しているドバイというところに、ちょっと目をつけて、そちらでビジネスを展開している、現地に実際に住んでらっしゃる方と、今お話しすることができますので、ちょっと実際現地の声を聞いてみたいと思います。ミラージュキャピタルインベストメント代表取締役の南沢康義さんと国際電話がつながっております。南沢さん、どうもこんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
南沢さんはドバイに住まれて半年になられるそうですが、
はい。
この半年間でいろいろ変わってきたこととか、そういったことをちょっとお伺いしたいと思います。そんな感じで華々しい、経済発展を遂げているドバイなんですけれども、
はい。
また逆にその労働者層など、いわゆる影の部分については、南沢さんはどのような印象を持っていらっしゃいますか？
はい、私も日本で報道されてる、テレビ番組とか雑誌とか、いろいろと見てますけど、実際に私が住んでてですね、労働者とも接するというか話をしたりしたりする機会もあるんですけど、報道してるほど特別そのなんていうんですか、不満を持っている人っていうのはいないと思います、当然どこの世界でも不満分子というものはあるでしょうけど、労働者の人たちも食べるものと住むところは提供されてますし、出稼ぎに来てるわけですから特別そんなに不満を持ってるっていうのは感じ取れないですね、私の方は。
なるほど。はい、最後にですね、南沢さんは今日本とドバイを頻繁に行き来されているわけなんですけれども、
はい、
その際に日本とドバイとこの比べてみて大きく異なる点、またはその、はい、似ている点など、特に感じている部分があればちょっと教えていただきたいんですけれども。
はい、やはり日本と違うというのは時間の流れがすごい、ドバイはゆっくりした感じで流れてるっていうのを一番感じます。一日が長いですね。日本に帰った時はやっぱり世話しないっていうイメージありますので、
ですよね、
その時間の流れというのを一番感じますね。はい、
で逆にその、日本と似ている点なんかはどこかありますか、そういう点は。
日本と違わないのはですね、ドバイの方も日本文化結構入ってきてまして、例えば私も自炊してるわけですけど、スーパーマーケットに行けば普通に日本の食材、日本のお米なんかも手に入りますし、飲食店なんかも日本の和食屋さんですか、和食屋さんなんかも結構ありますので、そういった食なんかは全然日本にいるときとほとんど変わらず生活してます。
じゃあ、はい、例えば日本人がそのドバイに移り住んでもそれほど困るっていうようなのはあんまりないんですね。
はい、
わかりました。はい、南沢さん、いろいろとどうもありがとうございました。
いえ、ありがとうございました。ありがとうございます。
でドバイは今お話したような金融、教育、IT、ナノテクといったそういった知的産業を発達させるためにエコノミックフリーゾーンの建設を急ピッチで進めています。エコノミックフリーゾーンとは、いわゆる経済特区のことでして、そこに海外の企業が拠点を移せば税金はもう何十年間無税で、さらに外国の資本 100% で会社が設立できて、で現地人を雇わなきゃいけないというそういう雇用規制もなくて、でさらにその例えば金融だったら金融のインフラ、 IT だったら IT のインフラ、そういったものが全て用意された、そういった外国の企業が進出しやすい環境が整っているのがエコノミックフリーゾーンです。でこれは現地の人に言わせると別名ストラテジックボックスと言われているぐらい、その箱の中に戦略があるというそういった形のものになっています。で例えば日本の政府が例えば北海道の誰も通らないところに道路を作ったり年金施設を作ったりとか、そういった日本で言われている箱物行政というのは全くそのドバイとは違います。ドバイはその箱物行政なんですが、その箱の中に戦略ありきというのがドバイの考え方で、全てのその箱の中にいろんな戦略が押し込まれています。でこの表にある通り、そのエコノミックフリーゾーンの業種というのは本当にいろんな業種多岐にわたるんですね。でメディア、 IT、 e ラーニング、自動車、貴金属、金融、医療、医薬、 電子 IT、バイオ、花、海運とかいった、そういったあの本当にまあいろんな業種が世界中から進出しやすい環境が整ってまして、今世界中の大企業がこのドバイのエコノミックフリーゾーンに押し寄せていて、現在どこのフリーゾーンも入居待ちという状況が続いています。ちなみにあの一番上に書かれているジュベルアリフリーゾーンというのはドバイで最も歴史の古いフリーゾーンで、現在6000社が世界中から集まってるんですね。でここにまあコンテナ船のコンテナをまあ何個置いてもタダっていう、そういうような状況で、あのドバイを拠点にして、まあ、ヨーロッパとかアフリカとかに物を輸出する製造業なんかがここに拠点を置いています。でこういったエコノミックフリーゾーンで企業が進出することによって何がすごいのかというと、例えばこの上から3つ目のドバイインターネットフリーゾーン、ここにはマイクロソフトとか IBM とかインテルといった、そういったあのまあ名だたるそういった IT 関係の大企業がここに拠点を置いてるんですけど、あの例えばマイクロソフトなんかがドバイインターネットフリーゾーンに拠点を構えることによって、マイクロソフトの従業員が1000人から2000人がみんなドバイに移り住むんですね。でこれはあの現地の人間を雇わなくていいという、そういうフリーゾーンの特典があるんで、結局自分とこの社員をみんなドバイに連れて行きます。でこれはもちろんマイクロソフトだけではなくて、世界中のいろんな企業がこういったフリーゾーンに続々と進出しておりまして、でそこにそういった企業の従業員なり従業員の家族なりがそこに移り住むことになるんで、彼らが住むための今度は箱が必要になってくるんですね。不動産が、住居が、で彼らが住むための住居が必要で、でまあさらに彼らが住んだらその学校とか病院とか、まあ他の商業施設とかいろんな箱がまたさらに必要になって、でそういった箱を今度建てるために、まあ、世界中からまたゼネコンなりセメント会社なりを呼んでっていう形で、今どんどんどんどん箱ができて人が入って、でさらに箱が必要で人が入ってっていうことがスパイラルのように繰り返されて、でそれだけの勢いで人口が増えるわけですから、さらに消費市場も急拡大しているというのがドバイの経済成長のモデルです。で、まあ、こういったことを踏まえまして、ドバイと湾岸諸国の投資リスクということでまとめたいと思います。あの戦争とか紛争、テロのリスクなんかは、まあ、よく聞かれるんですけれども、それはまあもちろんありますし、でそういったリスクっていうのは例えば日本海を挟んで核開発やってる北朝鮮があったりとか、あとはあの例えば世界最大の経済大国であるアメリカが同時多発テロの標的になったっていうことを考えると、まあ、そういったリスクは世界中どこでもあると思うんですね。でまあそれ以外の、まあ、リスクとして6つ挙げたいと思います。で1つ目があのまだやっぱり銘柄数が少ないですね。ドバイで60数銘柄、アブダビで60数銘柄、足して130銘柄程度で、でしかもあの業種の偏りというのがあります。この地域はあのやはり銘柄数まだまだ少ないんで、金融とか通信といった銘柄で、全体の時価総額のだいたい7割程度を占めるという状況になってます。でそういったあの少ない銘柄数と業種の偏りがあるんで、あの非常にボラティリティが大きいということが言えると思います。で2つ目があの同じ国内で異なる経済現象、これはあのまあそうですね、ドバイとアブダビ2つの国というのはそれぞれがあの首長国なんですね。首長国で絶対君主制、絶対君主制なんで、まあ要はアブダビの王様、ドバイの王様、それぞれが王様がいて、王様が一番偉いんですね。でそういった国が7つ集まって連邦国家を成している国なんで、そういったところがあの経済現象が異なってくると、ちょっとあの連邦国家としてのまとまりはどうなるんだろうっていうリスクがあります。で3つ目が原油相場との関連です。ここはあのやはり、まあ、ドバイに関して言うと非石油産業をこれだけ推奨して、やっぱり GDP に占める割合なんかもかなり減ったんですが、それでもやっぱり中東湾岸産油国地帯の、その中心に位置する以上、この株価が原油に敏感に反応するという、そういうリスクはあります。で4つ目が不動産バブル。これはあの現地の人はバブルではないと言ってる方が多いんですけれども、やはり世界の建設クレーンの3割が集まるという地域ですから、まあ、日本人の感覚からするとこれはちょっとバブルじゃないかなという、そういう感じる一面もあります。で5つ目が民主主義国家としての課題。これはあのやはりあの地域は、まあ、あれだけの莫大なオイルマネーをコントロールしているのはその一部の王家や首長家なんですね。そこにあの一般人が口を出す余地っていうのはもう一切ありません。そういった意味で今後資本主義というのがどんどん発達してきたときに、そういった民主化なんていうのも視野に入れていかないといけないと思いますし、そういったことがあの地域は課題として残っています。で6つ目が後継者問題。これはあの地域っていうのはやはり今有能なそのリーダーがいて、ドバイでいうとシェイクモハメッドとか、サウジアラビアでいうとアブドラ国王とか、あの地域の今のリーダーっていうのは非常に優秀なんですね。 でそういった方がその、まあ、次のリーダーをその選挙とかで選ぶんではなくて、やっぱりその王家首長家のその流れでその次のリーダーが選ばれるわけですから、そういった次の後継者が今のリーダーをやっぱり上回るようなそういう能力がある方じゃないと、その今の経済成長のスピードっていうのは衰えるんではないかと思います。